ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
今回はですね、勝ち組企業づくり編第3弾ということで、
はい、
戦わないのが最強の戦い方というテーマです。
はい、だそういうところには身を置かないということですかね。
激戦区には。
そうですね、はい、うんうんうん、例えばその大手でもなんていうんですかね、こういろんな業界やっぱりその一社独占とかそのなかなかないじゃないですか、うんうんうん、でライバルっていうのがひしめいてるわけですけれども、はい、こう売り方を変えるだけで成り立つとかね。例えばよく CM で聞くのがほら、 DHC は通販化粧品部門ナンバーワンとかね、うんうん、はい、そう通販とか、だそれ直販とか、うんうんうん、そういったものでその差別化をしたりとか、それで成り立っちゃうものってやっぱあるわけですよね、
はい、
でそういったものを考えていくことですね、うんうん、でその自社はじゃあどういうふうなあの戦わない戦略をしていくかとか、で例えばその分かりやすいのが、これは車とかでね、言うと分かりやすいと思うんですけど、例えばトヨタ自動車っていうのは今世界で販売台数が一番なのかな、はい、うんうん、でですんで、そうするとこう大衆的というか、デザイン性もそうですし、機能とかもだからあれなんですよね、こう最大公約数みたいな、
万人受けするような
そう尖ったものが作れなくなってしまうというね、こういうまあ良くも悪くもあるとは思うんですよ。だからそのレクサスとか別ブランドを作ったりとかいうふうにしてるわけですけれども、じゃあ他社はどうしてるかっていうと、例えばそのマツダ、
そうですね、うん、
ですね、うん、これマツダはその市場の何パーセントを取れば我が社は潤沢だっていうのが決まってるから、うん、結構尖ったデザインであったりとか、ね、うんうん、あとは性能ですよね、スポーツカーに力を入れてるというものですね。マツダのロードスターなんていうのはまたねすごいよく見るようになりましたし、うんうんうん、よく走ってます。そういったものですね、ビーアドライバーなんていうね、キャッチコピーにも
う、ね、
うん、つけてるぐらいなんでね、うん、であとはその例えばもう電気自動車オンリーとかテスラとかもありますし、はいはい、うんうんうん、最近ではその中国の BYD なんかもね、
すごいですね、
長澤まさみさんを使って、ね、うん、実は今無門塾に来てる方がですね、
はい、
あの BYD 販売してるんですよ。
あ、そうなんですか。
いくつもね、いくつもブランド扱ってて、その中の一つとして BYD も扱い始めてるっていうふうに言ってました。うんうんうんうん、であとは、ランドローバー、うん、これ SUV しか売ってないんですよ、でしかも売れてるんですよね最近。
うん、
ランドローバーもうちのお客さん、親しいお客さんが、販売してます。
あ、そうですか。
うんうん、山形のお客さんなんだけれども、こう M&A で買ったんですよ。ランドローバージャパンの販売店を買って、うんうんうん、で、ランドローバージャパンだから結構ね富裕層なんですよね、うん、お客様が、
はい、
それ VIP を集めてイベントとかもやったり、やっぱり勉強されてて、はい、毎回今実学に来られてて。
あ、そうですか、ありがたい。
あやちゃんいなかったけど3月に僕あれだった、そのイベント、ランドロ
行かれたんですか。
うん、招待されて、スキーやってきたんですよ白馬に行って
あ、いいですね、うん、白馬。
そう、招待されて、まあね、会長校がジャガーだから、うんうん、まあまあでもジャガーではスキー行かねえしみたいな感じだったけど、やっぱね面白かった。20人ぐらい来られてて、やっぱね社長をやってる方が、
うん、だから、うん、
で夕飯一緒に食べるって、スキーは別々なんだけども、
うん、
そういうようなイベント で今度キャンプをやるって言って、だからスノーピークさん紹介したりとかして、
いいですね、
でコラボ、うん、そう静岡でコラボをしてやるなんていうふうに、で来年はスキーどこ行こうっていうふうに言ってたから、それ池田さん地元の山形ですよって言って
蔵王
そう蔵王があるからあ行けますねっていうふうに、 ちょっと遠いけど車で行くのちょっと遠いけどそしたら、
いいですね、
そしたら太陽さん、うん、山形市長呼んでくださいって言ってましたけど
いいじゃないですか、
うん、池田さんね、うん、山形市長の佐藤君と同じマンションに住んで
る。え、そんな偶然あるんですか、うん、すごい。
そう話をしてたら、
はい、
あ休み時間に来てくれて、でそう
実は
僕山形市長と一緒のマンションに住んでるんですってでそれでいやこれから無駄太陽さんの実格のもん聞きに行くんですよって言ったら、はい、向こうもびっくりしてたみたいだけど、
うん、すごいですね。
そう、そんなやり取りも、だから佐藤君ともそんなやり取りもしてね、そう、面白かったですけれど、まあだからそういったね、
なるほど、
これそれが差別化になったりするわけですよね、はい、うんうん、そう、だからそれを自社に置き換えるとどうなるのかって、はい、でいろんなものがあるんですよ、
うんうん、
例えばその地方で僕はこれいけるなってものが一番最初にやるんですよ。開拓者になることですね、うんうんうん、それをこうやっていく。例えばうちのお客さんであるのがメガフランチャイジーとかね、
うんうんうん、
例えばその帯広の岡本さんとか本部までやり始めてるから、うんうん、であだって岡本さんの会社あれですよ、今うちに来た時っていうか地球の会に入られてた時は500億ぐらいだったのかな、で今1700億。
すごいですね、
うん、この間ほら先週か、うん、あ社長大学院で学院、はい、そうそう坂上くんと浜中くんがお客様連れて行ってましたけれども、はい、で会社見せてもらって最後なんかバーベキューをやった
みたいです、はい、
なんかその仕事してるよりバーベキューの写真の方が多かったのがちょっと気になったんですけれどもそうでも皆さんねすごい満足されてっていう、うんうんうん、そう岡本さんもしばらく会ってないからちょっとお会いしたいなとは思ってたんですけれども、今地球の会で岡本さんの同期の人が無門塾に来てるんですよ。
ああそうなんですか。
計画書作ってすごいのがやっぱりね5つの柱も作って それで発表会やってたんだけれどもやっぱり最近マンネリ化してきてっていうことをおっしゃられた。新しい風を吹き込むためにもう一回来ましたっていう方もいらっしゃいましたね、うん、であとはあれなんかもそうですよね、その九州の市倉先生時代からのお客様のグッディさん、
うんうん、
昔は九州小僧寿司だったんですよね、はい、で今だからいろんなものをやってるからグッディっていう名前に変わって、で九州無駄会でお付き合いしてるから話を聞くと藤木さんのところはすごいんだよ太陽さんって言って聞いてたら、東京に全国経営セミナーに来る理由は勉強もそうだけれども、うんうんうん、今一番新しいものを探しに来てるって言って、
なるほど、
FC とかそういったもの、うんうんうん、でそれの1号店を宮崎でやるんだって
、うん、
だからね、80年代90年代レンタルビデオが一世風靡した時に蔦屋さ
ん
のフランチャイズに入って3号店が宮崎だったんですよ、蔦屋の。
なるほど、
すごいと思わない？でそのだからそのフランチャイズの組み合わせによって相乗効果で売り上げを上げていったりとか、はい、で常に一番のものを探してくるからこうどんどんどんどん入れ替えをこうしていくっていうようなことをやられててね、だからその地方で一番目に持ってくるっていうのもこれ差別化になるし、
すごいです、うん、それに対応できる組織もすごいですね。
そう、うん、岡本さんのところなんかもそうだと思うの、ね、
ちょっと通ずるところが、
うん、通ずるところがあると思うんですよ、うんうんすねうんうん、それを突き詰めていくとだからそういう会社
なるほど、
うん、だから地方だからとか関係なくてね、うん、岡本さんのところはだって帯広ですよ、うん、で1700億なわけですから、
逆にその地方っていうのがこう有利になっているってい
う
ところ
です
よね。
そうなんですよ、一番を取りやすいという、うんうんうん、だからこれは勝ち組企業のこのシリーズにね、うん、沿ってるわけですけれども、
はい、
うん、勝ち組企業になれるわけですよね、うんうん、でだからこれもだから戦わない戦略の一つですよね、
はい、
最初にやるとパイオニアを目指すということですね。そういったものもあるというのが、まあ、今回そうなんですけれども、うん、あとはハチドリさんなんかもそうだと思うんですよ。いろんなものをやってるけれども、 その地元になかったりとか、うんうん、そういったものをくっつけてたりしてるんですよね。その忍者ナインとか体操教室も自分が母親でその子供を体操教室通い 通わせたかったけれどもない、じゃあ自分でやっちゃえみたいな、そしたらやっぱり同じようなあのことを思ってた人がわーっといらっしゃったから2教室あっという間に作ったりとかね、ドローン教習所なんかもそうだし、そういったものをですね付け加えていくと。だからこれいろんな考え方があると思うんですよ、戦わない戦略というのは。
でも本当その地方っていうのを利用した上手なやり方ですよね、他でこううまくいっている仕組みを地元に一番に持ってきて、それを展開する、そういう戦わないやり方、
で1回だけじゃダメなんですよね、いろんなものをやっぱり組み合わせていくことです。やっぱり1回だけだったらそのライバルっていうのは必ず出てくるから、
そうですよね、すぐに、
だからいろんなものをこう展開していくと。だから岡本さんなんかもそうだよね、いろんなものやる。でフランチャイズ G にもなってるし、ザーにもなってるし、
なるほど、
自社でも本部をやったりとか、最近ね、あのフィットフィットネスか、岡本さん自身フィットネス、フィットネスをやってる、筋トレやってるらしいですけど、
ね、なんか伺いました、ね、すごいですよね、
筋肉は嘘つかないとそんな昔そんなこと言ってなかったんやけどなとかそうそう、目覚めたんですね、筋トレそうそう、そういったものですね、だからこうちょっとちょっとそういったもの、用途をずらしたりとか、そういったものもあると思うんですよね、
こう振り方を変える、用途を
ずらす、用途を変えていくとか、なんかそういったもの
をこう売り先を変える、
売り先を変える、そういったものをちょっとねこう考えていくと非常に面白いと思うんですよね、これからだからいろいろあると思うんですよね。その例えば僕が目つけてるのがね、農業、やっぱり水産業とかそういったものとかね、
確かに最近、農業ね、
そう、あの AI とかも出てきたから、これからやっぱり機械化とかそういったものもあるし、この間 CES に行った、浜中君の報告を聞いてると、もうあの建設機械とか農業機械とかそういうのは AI が入って、人がもう乗るスペースがそもそもない、喋るかとか、そのトラクターとか、そういったものが出てきてると、でそういったものを、まあ、使うのがマストになってきますからね。でそれはやっぱり都心じゃなくて地方だし、誰がやっていくのかとかいろんなね、あると思うんですよね、まあ、そういったものをですね、まあ、探していただけたらと思います、で差別化については、一橋大学の楠木先生がね、今度 CD が、出るということで、まあ、そっちも参考にしていただけたらということをですね、ハセディが、こう家とかこうカンペを出してきてますので付け加えましたけれども、
ぜひ、よろしければご覧ください。
ではあやちゃん、最後にですね、次回のテーマをお願いします。
次回はですね、第4回ですね、勝ち組企業の人材作りに必要なことをテーマにお届けします。
こちらもぜひ、お聞きください。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。